今日も生ける神の御声に聞き従いましょう。このヨハネによる福音書は一言でイエス・キリストを証しする書ということができます。証し、証明、証言と言ってもよいでしょう。イエスは神の子、メシア。メシアというのはキリスト、救い主のことです。イエスは神の子メシアである。それが真実であることを誰かが誰かに対して何らかの仕方によって明らかに示す書、それがこの福音書です。そのことをはっきりさせるために冒頭の序文一章一節から十八節の中に洗礼者ヨハネの証のことが挿入されます。一章六節から八節。またこの福音書の結びの部分にはこう書かれています。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。これらのことというのは直接的にはヨハネによる福音書の21章ですが、1章から20章全体も視野に入っています。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子。この弟子というのは直前に出てきます。イエスの愛しておられた弟子、固有名詞は出てきませんけれども、これが著者のことです。21章24節。そうしてこの1章冒頭と21章の終わりの方に挟まれている部分全体にもたくさんの証という言葉がある。その言葉そのものはなくても証の出来事が出てきます。証に欠けてならないことは、その証をする人がその出来事に直接関わった、あるいは目撃したということです。そうでないと説得力はありません。ではその証言の信憑性はどうなのか、それは確実だとどうしてわかるのかという大問題が出てきます。今日の話はこのことに関係します。その前に誰が証人、証人ですね、誰に対してこのことを証しするのか、この証人、証しをする人というのがこのヨハネによる福音書の中でさまざまな種類の人たちとして出てきます。登場順に言いますと、洗礼者ヨハネ、イエス・キリストご自身、聖霊、弟子たち。前回は洗礼者ヨハネと弟子たちに焦点を当てて、彼らが行った証のポイント、また私たちにとって証ということの大切さ、そのことを学びました。その大切さというのは、証は信仰と表裏一体のものであり、また伝道ということへの広がりを持つということでした。今日取り上げる証人はイエス・キリストご自身です。イエスは神の子メシアであることをイエスご自身が証しする。こんな証し当てになるかと批判したのが今日の箇所に出てくるファリサイ派です。8章12節13節。これは現代人でも当然だとうなずく批判です。さっき読んでいただきましたから繰り返し読むことはしませんが、2つの、いや二重の批判がここに込められています。一つは人間イエスが神の子メシアであるという証の内容そのものが受け入れがたい、受け入れにくい、受け入れられない。二つ目が自分のことを自分で、私は神の子メシアである、それは確かだと証しするやり方も受け入れることができない。
聞こえないからね。
私たちから見ても最もだと思われますけれども、こここそがこの福音書、また聖書というものを理解するための大変大事な点です。
やだ
イエスはこれに対してどう答えられた、答えられたのか。8章の14節から18節をもう一度読んでおきます。8章の14節から18節、こうあります。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかしあなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、この裁くというのはその罪あるものとして断罪するというような意味ではなくて、是非を判断するというくらいの意味ですね。私は誰をも裁かない。しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお遣わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には、まあ旧約のことです、二人が行う証は真実であると書いてある。私は自分について証をしており、私をお遣わしになった父も私について証をしてくださる。これはまさに自己証言です。自分自身がそうだ、あるいは自分自身がそれに関わったという自己証言。まあ自己証言で注目を受け、その価値を認められるのは自白ぐらいでしょうか。私はこの罪を犯しましたということを自白する。ここでは見た目一人の庶民が、私は 神だと言っているのですから、まあ、普通でしたら相手されません。ただその時イエス様は少し有名になっておられましたので、唯一の神を信仰しているユダヤ人には無視できない、そして神を冒涜するものだと言って批判する。イエス様の答えの要点は、私イエスは神の子メシアであると証言するのは、私と私の父、つまり神であるということです。でこの証は2人によるなら真実だというのは、旧約新明記の17章6節などに出てくる言葉で、まあ、それらは犯罪の証言についてなんですが、ただここでは重点は天の父がそのことを証言する、こちらです。端的にこうも言われています。ヨハネによる福音書の5章31節から、ヨハネによる福音書5章31節、もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証しをした。私は人間による証しは受けない。しかしあなたたちが救われるためにこれらのことを言っておく。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光のもとで喜び楽しもうとした。しかし私はヨハネの証しに勝る証しがある。私にはヨハネの証しに勝る証しがある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが、父が私をお遣わしになったことを証している。また私をお遣わしになった父が私について証しをしてくださいというふうに、ここに触れられているように、洗礼者ヨハネのこの方こそ神の子メシアであると指さして成した証しも、彼が神の言葉を聞いたからですね。1章33節34節がそう書かれています。ヨハネの証しの言葉の信憑性も天の父に由来する。ですからこれが神の意志だ、神がこう言われた ということが最終的な根拠です。一般の現代日本人が聞けば、そんなあやふやな根拠など全くあれにならないと言うでしょう。けれどこのことこそ究極的な根拠です。唯一の神がこの世界を作られ治めておられるということが、当時のユダヤ人が、しかしまた私たちが確信し、周りの人々にも知っていただきたいと願っていることの土台です。この神の倫理道徳的な教えの要約、実戒の中に、偽証をするな、偽りの証言をするなとあります。証言というのは、例えば法廷で証言者がこれから述べることは真実であることを誓いますと言ってから行います。けれども誰に誓うのか。良心にかけて、心の方ですね、心の良心にかけたのかと考えていきますと、日本では実に曖昧です。ユダヤでははっきりと神にかけて誓う、神がそのことを見ておられる、そして神がその正しさを判断される究極的な存在です。真実でないことを真実であると、神を引き合いに出して口にすることがどんなに恐ろしいことか。その偽証によって罪なき人が有罪になるならもちろん、そうでなくても偽証をすること自体が神へのあからさまな反逆です。ですからクリスチャンにとって神を引き合いに出すことは、これはもう最後の最後のことです。このことを踏まえるなら、ここに書かれていることが決定的な理由付けであるということがわかります。イエスは神を引き合いに出して、私は神の子メシアであると言った。これ以上口にするのが恐ろしい自己証言は、しかしこれ以上確かな自己証言はありません。けれどもこれだけでは、まあ、いわば雲の上の話でしょう。イエスは神の子メシア、キリスト、救い主だ、それは確かなことだよといくら言われても自分との関わりがわからない。あ、そうかで終わるかもしれない。欲しいのはイエスは神の子キリストであるという証言が自分のこととしてそうだと分かりたいと皆様は言われるでしょう。ここで重要なのが聖霊による証ということです。ただ何よりも聖霊とは何か非常に分かりにくい、まあ、そうよく言われますし実際そうです。何よりも聖書の中に具体的な言及が少ないからです。ですから、まあ、イメージがまずつかみにくい。父なる神のイメージはと問われたら、旧約の主人公の神、じゃあ子なる神はと問われたら、新約の主人公のイエス・キリストとすぐイメージが結びつく。ところが聖霊はごく単純化して、聖霊は神の力だと私も言います。まあ、これは他の言い換えよりはるかにいいからです。ただこれでは聖霊が独立した人格的な存在だということが抜け落ちてしまいます。実際例えばヨハネによる福音書の1章32節から34節で、洗礼者ヨハネはこう言います。そしてヨハネは明かした、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。 だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。彼を遣わした方というのが天の父なる神、ある人と書かれているのがイエス様のこと、あるいは神の子、そして霊、これが聖霊。ここに記されているように別々の存在でけれども、同時にこれらは一つあるいは一人の神で、むしろこれらではなくこれあるいはこのお方というべき存在です。このことがいわゆる神の三位一体ということです。まあ、ここが聖書の神について最も分かりにくい点だとよく言われます。3つの独立した人格的な存在がなぜ1つの神なのか、1人の神なのか、私にもうまく説明できません。いや、私の頭の中でもよく分かっていないというのが正直なところです。ですから誰にでもよく分かる説明など私にはできません。聖書の神を聖書が述べている通りに述べるとこうなる。ただなぜ3が1なのかというようなことに頭を使っても全く不毛です。いつまでたっても肝心な神を知るというところには行き着きません。ただ、まあ、ある人のこんな言葉が参考になるかもしれません。こんな言葉を聞いて、あ、そうかな、なるほどなと思ったことを覚えております。確かに三位一体の神は人間の頭で理解できないが、人間が神を頭で理解できるなら、その神より人間の理性が大きいことになる。そんな神は神ではない。人間理性では捉えられない、超え出てしまうからこそ真の神だと言われて、なんとなく、あ、そうかなと思いました。もちろんこれは神は人間の頭理性では全く理解することができないという意味ではありません。それなら迷信宗教の神になってしまいます。いわゆる盲信になってしまいます。そうでなくても人間にはこの神を知る第一歩もないことになってしまいます。聖書には神についてまず理性でかなり理解できるように書いてあります。まず聖書を、さてこの父子聖霊について正しく理解しようと思ったら、むしろどうして三が一かうんうんということではなく、父子聖霊それぞれの働きに注目すべきです。特に聖霊についてはそうです。聖霊は先のヨハネによる福音書1章32節によれば、神の子イエスと独立してどこかにおられた。実は聖書の冒頭創世記1章2節によれば、神がこの世界を作られた時共におられた。他方でこのヨハネによる福音書で強調されることは、聖霊はイエスが人々のところにおられるということです。ヨハネによる福音書16章7節にこうあります。お聞きください。16章の7節、しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が言えば弁護者をあなた方のところに送る。後で説明しますが、この弁護者というのが聖霊のことです。そして人は聖霊によってイエスは神の子メシアであるということを、頭でということを超えて魂で認めることができます。 このヨハネによる福音書では特に後半で頻繁に聖霊が言及されます。そこに記される聖霊の働きは様々ありますが、特にこの面に焦点を当てて考えてみます。私たちにとっても大変大事なことですから。まず重要箇所をいくつか少し説明しつつ引用しましょう。まずヨハネによる福音書14章15節から17節、14章の15節から17節、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は、これイエス様ですね、父に、天の神にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。この弁護者というのが聖霊です。この弁護者というのは、まあ、一つの訳し方で、他には取りなすなどとか助けてと訳される場合もあります。それらをひっくるめた言葉が元の言葉で、まあ、その訳の一つが弁護者で、そのことは続く箇所からよくわかります。14章の25節26節、私はあなた方と言った時にこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてください。聖霊とは真理の霊というふうにも書かれていましたね。そのことの説明が今読みました。あなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださいということです。さらに15章の26節で、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。ここで聖霊がイエスは神の子メシアであるということを証しすると書かれています。さらにもう一箇所だけ、16章の5節から13節、ねえねえ、今私は私をお使わしになった方のもとへ行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかとは尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみに満たされている、まあ、それらの説明は後で少しします。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者はあなた方のところに送る。その方が来れば罪について義についてまた裁きについて世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと、義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、ただこれから起こることをあなた方に告げるからである。でここには聖霊はイエス・キリストが去ったのち彼らのところに来るとありまして、この去るという言葉ですが、これは一つには十字架の死によってこの語っている相手、つまり生きているものの世界からいわば下の世界に去る、そしてそれだけではなく第二の意味として、復活後昇天によって上に、つまり神のもとに去る。 まあ、二重の意味が込められています。ともかくイエス・キリストが彼らの肉眼によっては見えなくなった後に父が私イエス・キリストの名によって使わされる、14章26節のであり、イエス・キリストが送る16章7節とありますので、イエスの霊とも呼ばれます。それでは聖霊の働きとは何か、真理を悟らせると16章13節にありました。それは子、つまりイエス・キリストは永遠の命を与えることができ、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたがお使わしになったイエス・キリストを知ることです。17章2節3節に記されています。子イエス・キリストは永遠の命を与えることができる、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたがお使わしになったイエス・キリストを知ることです、という言葉が17章2節3節にありますが、この知るというのが問題です。これはただ単に目で見て耳で聞いて本を読んで知るとは全く違う意味です。命の源神と、命をもたらす救い主神の子イエスと生きたつながりを持つこと、まあ、聖書の中ではちょっとこう生々しいですが、例えば創世記の19章5節に出てくる知るという言葉が、これは生理的に知るという意味なのですが、まあ、少し生々しいですが近いんですね。それくらい近く生々しく知る、命の源神と命をもたらす救い主神の子イエスと生きたつながりを持つことです。そしてこれを実現させてくださるのが聖霊、もっと言えば聖霊という証明、この照明というのは照らす方です。照明と聖霊という照らし、光は暗闇の中に輝いている、暗闇は光を理解しなかった、一章五節にありました。命、つまり永遠の命、つまり救いをもたらす光、これは神の救いをもたらす啓示、それはイエス・キリストのことです。命をもたらす光は暗闇と呼ばれているこの世界、それは神から切り離されたままになっている人々の世界のことですが、その中に輝いている。イエスは決してこの暗闇に負けることはない、暗闇の中で光として輝き続けるけれどもです、暗闇は光を理解しなかった。救い主が来られてそこにおられても救いの技をされて、その記録が作ってあって、それを読んでもそれが自分にとってのっぴきならない問題だとわからないまま、そのままになってしまうというんです。これが今も昔も変わらない神とのつながりを失った人間の姿です。そのような人間の心を照らして、自分はそうだと、神との生きた人格的交流がないのか、まあ、いわば川面に浮かぶ浮き草のように根もなく流れるに任せて、満足感もなく生きがいもなく将来への真の希望もなく死に向かって歩むだけの存在だと知らされ、うなずき神につながって神と共に神に守られて生きることへの願望、展望を生むのが聖霊の働き、聖霊の照らしです。どうでしょうか、もうすぐクリスマスでいろいろごちそうを食べられる方が多いでしょう。目の前にクリスマスディナーのごちそうがずらっと並んでいても、それがよくできたプラスチック製の食 サンプルと思う人にはもう口に入らないままですね。
食べたよ。
そこに客観的に存在していても、けれどもどうでしょうか。向こうからそう風が吹いてきて、ごちそうのいい匂いが鼻元に漂ってきたら、がぜんお腹が鳴り出して、料理に箸を出し、そして美味しく味わうことができるでしょう。救い主イエスはこのごちそうであり、この風が聖霊です。ですから救いを求める思いなくして聖書を、例えば教養のために学問のために読む人には、イエスがどのようなお方か、かなりの程度分かります。聖書はそれくらい詳しく明晰ですから。けれどもそのような方には、イエス・キリストがすごい人物だと読み取ることは仮にできても、所詮他人事、食品サンプルのごちそうです。自分に不満足感を持つ、自分の境遇に苦しむことは、それ自体
これとこれだっていうのはね、
幸いとは言えません。けれども救いという真の幸いへの戸場口です。救いを求めてなすべきことは、自分の不満足感、苦しみの原因を突き止めるために聖書を読み、聖書の解説、説教を聞くことです。聖書は現代の科学の問題に直接答えることはできませんが、いつの時代にも変わらない人間の心の問題、苦しみの問題には必ず答えます。それとともに、それと表裏一体的に、聖書はそれらの問題を解決するということを指し示します。そしてその指し示されるものがイエス・キリストです。聖書を読んでいただきたいと思います。そしてイエス・キリストがどのようなお方か、まず頭で理解していただきたいと思います。そのようにして聖書を読んでイエス・キリストを頭で理解しても、どうしても信仰への最後の一歩が踏み出せないものです。まだためらっている、まだ疑っている、まだこれまでの世界、これまでの生き方、これまで自分が積み重ねてきたものへの未練があるからでしょう。この先にはこれらよりずっと良いもの、良い世界が待ち構えているとわからない、いや分かっていて、そこにはクリスチャンの大切な友人たちが、そこの世界で喜びを持っているのを見て知っていても、いざ自分がとなるとできない。ごちそうの本物の匂いをまだ自分の鼻で嗅いでおられないからです。そのような場所でためらい立ち止まったままの方がおられたら、ぜひお伝えしたいと思います。聖霊で私の心を照らし開いてくださいと神に祈ってください。これが決定的なことです。またすでにクリスチャンである方々にもこうお伝えしたいと思います。聖書を読むときにはいつも聖霊で私の心を照らし開いてくださいと神に祈ってください。これがいつまでもいつもイエス・キリストと新鮮な関係でいられる秘訣です。アーメン。祈りましょう。恵み深い神よ、どうか今学んだ通り、聖霊で私たちの心をもっともっと開いてください。そしてイエス・キリストについてもっともっとよく分かり、もっともっと魂の奥底で、本当にこの方こそただ一人私の救い主、私を愛する方、私の立つべきところであると分からせてください。
もうゾンビ来ないわよ。
そしてそこへと第一歩を踏み出す決意を与えてください。まだすでにそこに立っている者も、もう一度その拠り所を確実にすることができるように感謝して、 イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。